ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは米国大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市に活動の拠点を置いた3回生が2班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はまんのころプロジェクトがお送りします。本日お送りするのはのぶと、
ありがとう、
けいすけと、
みなみと、きょうこと、
ちひろです。
よろしくお願いいたします。今回はズーム収録で行っています。はい、ということで最近暑くなってきましたね。
はい、来ましたね
っていうのも、この前半でちょっと春夏秋冬、このシーズンでどれが一番好きか話そうと思ってたんですけど、どうですか？いいテーマでしょ？
そうですね、
いいテーマでしょ。
季節の変わり目やし、
季節の変わり目やしね、ちょっと入ってなって思って、ちょっと聞いていこうと思います。はい、じゃあちょっと千尋、春夏秋冬どれが一番好きかな？
私はやっぱり夏です。
おお、夏な、もう夏やもんな今な。
そう、もう来るから。
何したい夏は？
夏は、やっぱ外で花火とかしたいかな。
花火、
あり、
ありやな。女の子やな、やっぱり。
青春、
青春。みなみは？みなみ何好き？
みなみも、もちろん夏が一番好きです。
夏多い、なんで？
理由は楽しいことが詰まってるのって夏やと思ってて、プールも海も、花火も、夏休みも、まあ暑いし楽しいから、なんかパリピな気持ちになる。
パリ
ピ、なんか半袖、なんか着込んでるより半袖の方が開放感あってパリピな気持ちになる。
でもなんか女の子って紫外線とか気にするんちゃ
う？あー、もうそんなん、日焼け止め塗れば大丈夫。
日焼け止めすごいな。ケイスケは？
あ、ケイスケも夏です。
ケイスケも夏。あ、ちなみにハリアは？
僕も夏ですね。
あれ、なんで二人とも夏は？なんで好きな夏？
夏、ああ夏やっぱり海とか、海とか何やろ、山とかいろいろ楽しめるから、やっぱり夏が好きですね。
暑いけどな、暑いけど。
いや、暑いのがいいよ、やっぱり。
ド M？
それだけやっぱり開放的になれるし、夏ってやっぱりインターハイとかその甲子園とかの最後っていうのは、その思い出っていうのはすごいあるから。やっぱり夏いいよね。やっぱ甲子園っていうのがもうすぐ開幕するんですけど、まあ京都府大会とか大阪大会のこの前予選発表されたんですけど、やっぱ盛り上がってきますね。
胸熱。胸熱か。
人生において思い出って振り返ってみたら絶対夏なこと。
ああ、確かに。
人生夏だよな。
人生夏
だ。人生とこな
って。ちなみに京子はどこが好きなんですか？
私は春がいいなって思ってて、でも今 その人生の思い出じゃないけど、思い出夏に詰まってるよねっていう話聞いて、あ、確かに思い出結構夏の思い出って濃いなとは思ったりはしたけど、何やろ、暑すぎたり寒すぎたりっていうのがあまり好きじゃなくて、一番過ごしやすい気候やし、なんか新しいことが結構ある時期、新しくなんかするっていう時期だから、結構春が好きです。
さては花粉症じゃないんじゃない？
花粉症じゃないから春って言える人があるけど、
めちゃめちゃ花粉症やから、もう春はもう絶対嫌ですけどね。
花粉症やけど、
あれ？花粉症だ。まあ、ちなみに僕は冬が一番好きですけどね。
一番ない、
一番冬が一番
好き、
一番好き、なんか
一番嫌い。
なんか、ロマンチックじゃないですか。なんかその
どういうところが
音楽も結構寂しいじゃないですか、冬はやっぱりね。
なん
で？なんか失恋のなんか想起させるような季節やから、音楽も結構好きな音楽が冬に集まってて、 それこそ達郎、山下達郎さんのクリスマスイブとかもうドンピシャじゃないですか。
夏でも聴けるくない、
うん、確かに夏に聴けるけど、まあ確かにね、
季節感じながら
聞きたいっていうのが僕の
意見ですね。人の温かさを感じるもん
な。人の温かさを感じますね、確かに。
それはある。
ということで進化シュート聞いていきました。次にお伺いしたいのは、やっと今2回生入ったな、2回生の新歓を先週行うことができました。やっとやっと行えた。
宣言明けてから、宣言明けてから
感染対策を十分にした上で、
うん、もうこの大学で一番広い教室を借りて、
うんうん、もうソーシャルディスタンスを保ちながらしっかりとやりましたね、
はい、
どうでした2回生と会って圭介くん。
まあ、そうですね、うん、まあ、進行役だったんであんまりこうゲームとかに参加できたわけじゃないんですけど、なんか終わった後にありがとうございましたって来て言いに来た子が一人いて、やっぱ礼儀正しいのはいいなっていうのは思いましたね。
可愛い子多かった今回は。
可愛い子
今年は
女の子ってことですか、はい、まあそのそうですね、まあ、
やっぱり後輩陣可愛く見えるような男もやっぱり可愛がりたい。
男も可愛く見える、うん、
まあ、年下として
はあ、そうそう可愛く見えましたね僕は。もうめちゃめちゃういういしくて、
ういういしくて。翔子とかどうでした2回生と会ってみて。
なんか普通にコミュ力高くて、会ったばっかりなのに、うん、こんにちはみたいな感じで、今日はお願いしますみたいな感じで、うん、すっごいその2回生から絡んできてくれたのが普通に嬉しくて、うんうん、なんかこれからその積極的になんかどんどん先輩との絡みとかをぐいぐい来てくれそうな代やなっていうのはめっちゃ感じました、うんうん、
感じた。それも話しかけてくれたしな、うん、ハリアとかも話しかけてもらった、しっかり、
うん、話しかけてもらったし、なんか最初はやっぱ緊張してたし全然話せへんかったけど、うん、まあ、ゲームとかいろいろしていくうちに打ち解けてって、うんうん、最後には普通に喋ったり楽しく会話したりしましたね。うん、もっと仲良くなってみたいなって思いましたね。
ハリヒンはやっぱ1回だけじゃな、もっと遊びたいですよね。
ハリは2回生と遊びに行ったりしそうやな。
ああそうですね、僕今まで結構後輩と仲良く、あ今まで高校とかも後輩とめちゃめちゃ仲良くなって、まあ、ちょっと舐められてるとこもあったんですけど、
うん、めちゃめちゃ可愛がってるな、絶対。
めちゃめちゃ可愛い。
ご飯とかめっちゃ行ってそうや
ん。ご飯とか行って絶対怒りますね。
全部
怒ってますね。
また怒ってもらおう、春やに。
大学でもいっぱい誘っていきたいですね。
ちなみに先輩とも話してました。あ、新館に、4回生の先輩方も、来てくださったんですけども、どうでした、話せました4回生の方と。
まあ、久しぶりにお会いできたんで、うん、
な
ん
か
全集合してくださったな。なんか就活終わった4回生はなんか一通りなんか一周してまた大人になってない、イメージとして。なんかあまた大人になったなみたいな、めっちゃ上から目線
ないわが子を見る。
なんかすごい社会人への一歩踏んだいなって感じましたね。
あでも2回生を見て自分たちの成長する部分っていうか、なんていうやろな、なんか自分たちの足りひん部分っていうのがすごい見えたみたいなところがあるから、
うん、
先輩とかにも頼れてないし、なんかガツガツいけてないのはなんかコロナのせいとかにしてるけど、自分たちがいってないだけみたいな、うん、すごいなんか反省する部分はあったかな。
もっとガツガツいってよかったやなみたいな、ちょっとな、
それはちょっと。でもまあこっからまだあと半年あるからな。
めっちゃ可愛がってもらう。
言うて半年。
言うて半年。あと半年しかない。
うん、まあ、やばいな。
一瞬。
僕たちもなんか4ヶ月後ちゃうわ。半年か。
半年。
そう、半年になったら就活も始まっちゃうもんな。早いよね。
早いですね。
うん。
あとまあ、就活のこととかも先輩に聞きながら、うん、うん、もっと、なんやろ、思い出。
うん、コミュニケーションとか取っていきたいな。うん。はい。ね。それでは、本日の一曲を参りましょう。本日お送りする曲は、サザンオールスターズさんの津波です。
ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は、毎週土曜日、 19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はサザンオールスターズさんの津波です。ということで後半始めていきたいんですけど、
はい、
先日マンドクロプロジェクトをプレゼンする機会があったんですけど、うん、まあそのプレゼンを通して、うん、私たちはマンドクロプロジェクトについて改めて考えることができました、う
ん、はい、
ということでマンドクロプロジェクトについて話していきたいと思います、うん、
はい、
で改めてなんですけど、
はい、
なんでマンドクロで活動しているのか、
はい、
ケイスケに聞いていきたいと思います。
はい、お願いします。
マンドコロプロジェクト、マンドコロで活動している意義っていうのは、まあ、マンドコロ茶っていう歴史あるお茶が、まあ、生産の減少傾向にあるっていう中で、うん、その地域の人が残したいっていう思いがある中でなかなか残せないっていう葛藤があるのを自分たちが聞いて、まあ、そういう地域の人の声に寄り添いたいっていう思いから、マンドコロ茶の存続に関わっています、
うん、
マンドコロ茶の存続、
うん、
でそのマンドコロ茶の存続のために実際に事業をいろんな事業を行うと思うんですけど、
はい、
そのまあどんな事業を行っているのかっていうのをみなみに聞いてみたいと思います。
はい、まず、まあ、いくつかあるんですけれども、まずは、うん、マンドコロ茶を存続させるために、うん、茶工場を再建しないと、
うん、
そのまずその存続どころの話ではなくなるので、うん、茶工場の再建をまずは目指しています、
うん、
であとは新事業の提案を今は私たちは中心に進めていて、
うん、
新事業っていうのはそのボイラーの熱でその新しい事業を起こすっていうことなんですけれども、そこの事業を考えて提案書を制作して住民さんたちに今提案をしているところになります、
うん
うん、提案実際にどんな提案、まあ、いろんなもの提案してると思うんですけど、その具体的な提案っていうものをノブに聞いてみたいんですけど、
はい、そうですね、何回もお伝えさせていただいたんですけど、うなぎ養殖を軸に新事業を考えていたんですけども、つい最近それがなくなっちゃったな。
そうですね。
そうですね。
まあ、お家の問題とか、まあ、いろいろ。
景観の問題がやっぱりね、うなぎ養殖するってなったら、やっぱりお家の確保がすごい難しくなってきたり、景観が崩れちゃったりするので、もうちょっとコンパクトに小さい地場産業を作っていこうということで、
はい、
今は何をしているのですか、地場産業。
今は、はい、その地域の野菜とか果物とかを、うん、使って、うん、熱風を、うん使って作るドライフルーツの熱利用の事業を今調べてる途中で、これがまた なかなか難しくて調べてる段階って感じですね、
うんうんうんまあ、地域の方にどう響くかも分からん状態やしね、うん、
しかもその野菜は野菜じゃない野菜とか果物っていうのは、うん、規格外 の、うん、その捨てられてしまう、 こう食ロスになってしまってる果物をどうにか使えないかってことなので、うん、結構その環境に配慮したバイオマスボイラーの熱を使ってまたその無駄になってしまってる食料を使うっていう、うん、なんと素晴らしい
素晴らしすぎるマイナスかければマイナスイコールプラス
そういう食ロスとかさそういうのを考えるとさやっぱり自分の生活とかも変わってくるよね、
うん、
わかる
考え方とかね、う
ん、なんかそもそも制作学部に入ってなんか生活のが変わった気がする
わかる
めっちゃ環境とかのこともね、
うん、
考えながら行動して、
うん、ドライフルーツはお好きですか？ちなみにちょっと普通に質問ないけどどう？京子とか
前バナナのドライフルーツ食べた時、うん、バナナのドライフルーツっていうかドライフルーツかなチップみたいな感じ
バナナチップみたいな
乾いてる
美味しかったですマンゴーも食べたことあって
マンゴーめっちゃ好きやねん僕もめっちゃ好きなんですよ、はい、
美
味しい
僕はあんまドライフルーツとか食べたことないんですけどどんな味するんですか
でも
果物をほんまに乾燥しただけみたいな、
うんうんうん、でもなんか完全にもう 本当に乾燥させるのと、そこまで完全に乾燥させてないやつがあって、そのセミドライフルーツっていうんだけど、そっちの方がちょっとまだフルーツ感が残った感じで、多分食べたことない人でもまだ食べやすい方になると思うし、ぜひ食べてください。
ちょっと今日のコンビニでも行って、
ドライフルーツって持ち運びできるし、その急にさパイナップル食べたいなってなってその場で食べれるもんじゃないやん、フルーツって。持ち運びもできるし保存もよく効くから、結構ドライフルーツは魅力いっぱいやと思います。あんま食べたことないけど、
今日コンビニで行って買ってみます、で、まあ、ワンドコロでは、まあ、いろんな提案をして、ワンドコロちゃん存続に向けていろいろ活動していると思うんですけど、まあ、そんなワンドコロでの野望って改めて聞きたいんですけど、ケイスケ。
まあ、そうですね、まあ、僕たちが毎回お伝えしている、その木質バイアスボイラーっていうのを導入することができれば、まあ、お茶を生産するので、まあ、日本で初めて木質バイアスボイラーを用いたお茶の製茶になるので、まあ、日本各地とか世界からそういう視察に来られると思うんです。でそこで、まあ、マンダコロ茶を飲んでもらったりすると、まあ、より今までの範囲だけじゃなくて、多くの人にマンドコロ茶っていうの、マンドコロ茶の魅力が伝わるんじゃないかなっていうふうに思っています。
いいですね。
まあ、そうなるように自分たちはね、もっともっと頑張っていきたいなっていうふうに思いますよね。
まずは存続を、まずは存続を目指さないと元も子もないので、存続させて、で、いずれはケイスケが言ってるようになったら、もう嬉しい。嬉しいところじゃない
ですか。触ったみたいな感じで、めっ
ちゃ他
に思えると思います。
まあ、マンドコロの活動はこんな感じなんですけど、まあ、マンドコロ以外の活動も実はしていて、今週からゴミゼロという活動、ボランティアに参加させていただくんですけど、
ゴミゼロ、
ゴミゼロ、京都大作戦、そうですね、ボランティア。で、まあ、そのボランティアで京都大作戦の
有名やな。
そう。有名なフェスがあるんですけど、そこの運営に携わったボランティアに行くんですけど、先日ちょっとお話、そこで会議をちょっとしていて、まあ、その内容について、ちょっとみんなに聞いてみたいと思います。
研修のどんなことしたかっていう。
そう、研修でこの内容を話す。
まあ、あんま、あれやな、詳しくはなんですけど、京都大作戦は、まあ、私たちはもともと祇園祭りのゴミゼロ大作戦に応募したんですけれども、まあ、その予行練習として京都大作戦っていうフェスのボランティアを、今週、まあ、研修の一環としてさせていただくことになったんですけど、それのまた研修をこの間の 土曜日に行って、で、その時は結構会場の設営の話とか、あとは毎年どんな感じでやってるとか、あとは結構参加人数がなんか1万人今年は。
1万人。
あれ例年何万人やった
？例年2万人って
言った。あ、2万人。例年2万人で、今年は1万人ではあるけれど、まあ、1万人をそのボランティアスタッフ200人くらい。100人か200人か、まあ、100人かな、で、さばくっていうので結構当日の流れの把握とかをしていきました、結構ビビった
結構思った以上ハードっぽい
です。そうですね、
結構一日みっちり動く感じで、
しかも雨やって、
しかも今の予報では降水確率一応
80%。
やばい、すごい。
テレボール
暑い方がマシかもしれんな。
なんかフェスって、まあ、僕はあんまり分からないんですけども、音楽聴いてるお客さんからすると雨降ってもう持ってあった
ろ
みたいな、
ボ
ルテージ上がっちゃうから、受け危ないかもしれないです
けどね。多分びちゃびちゃになってやって、でもアルコールはないから、そんななんか大変なことにはならんと思うけど、まあ、多分雨ももうテンション上がる一つになってまうから、そうやな。まあでもいろいろ感染対策いっぱいしてるみたいで、
なんかすごかったよな、感染対策が。
一人傘、
雨降ってなくても
傘をさす、うん、
すごいです雨
降ってなくて、それでソーシャルディスタンスを保つらし
く、うん、傘持ってソーシャルディスタンスを
着てるからね、うん、どんな傘か知らんけど透明じゃなかったらあれやんな、晴れでもなんていうの熱中症対策になったり、うん、
透明じゃないやろうな、多分何かしらデザインはあるかもしれない、多
分か京都大作戦みたいなロゴが入ってるかもしれないです、
うん、あでもいつもと違うコミュニティになったわけやんか、うん、その多くいろんな人がいる中でやっぱり顔ゼミで、はい、そう固まっちゃってたっていうのはなちょっともったいなかったな、うん、
確かに
もっと話せばよかったな、
いろんな年代の方がいらっしゃって、
う
ん
う
ん、
次はちょっと喋っていこうかなっていうふうに思いますね、うん、
学生からも
そうそうそう
高齢者の方までいらっしゃって一緒に活動していくんですけど、
そうこの時代なかなかなんていうのそのコロナ禍でなかなかない機会っていうか、うん、いろんな層の人と関われるのは、うん、自己紹介とかめっちゃ楽しかった、
あ楽しかった、なんかゲームをやってね、うん、もう前の人が言ったやつを続けて言うっていう
名前と好きな〇〇をこう続けて言っていくっていうの、
うんうんうん、
最後の方とかもめちゃめちゃ、うん、
だから最後の方
って覚えてられる
か、誰やっけ誰やっけってなっちゃう、
20人分全員覚えた後に自分の自己紹介とかしていくんで、
うんう
ん、まあ楽しかったですけどね、
うん、もっと、今週末は今週末から
本番です、
ね、本番、うん、やから頑張っていろんな人と触れ合えるようになりましょうね、
熱中症とか気をつけて、
はい、頑張りましょう
頑張りましょう、
でそうですね、まあ京都大作戦もあるんですけど、まあ、普通のゼミの全体研究もありまして、
うん、
この前はちょっと真剣なお話をしたんですけど、うん、
はい、
ゼミで、まあ、その話し合いについてケースにちょっと聞いて
内政的な話し合いをね、
あそうです ね, ですね、まあゼミで、まあ、今がちょうど区切りの時期っていうか、うん、まあ、3つの班が調べてきてとりあえず、まあ、合わせようかっていうタイミングで、まあ、それぞれ思っていることとか、まあ、考えていることっていうのはまだまだそう意思疎通っていうのができてないなっていう風になったんで、まあ、話し合いを行ったんですね、まあ、その話し合いの中でもやっぱりそのあそんなこと考えてたんやとか、あそんな風に思ってなかったなとか、そう伝わってたんやみたいなところもあって、やっぱりその伝わってるやろうってこっちが勝手に思ってても相手伝わってなかったら結局意味ないっていう部分ってすごい感じましたし、やっぱりそのしっかり伝えるっていう、
うん、
コミュニケーションコミュニケーションっていつも言ってるけど、その伝えるまでがコミュニケーションやなっていうのを改めて思いましたね。
話し合いについて他の人にも聞いてみたいなと思うんですけど、千尋あの話し合いで何か思ったこととかあったりします？
でもやっぱり16人全員で話し合う機会っていうのが去年の冬以来やってなかったから、やっぱり改めて全員で自分の気持ちを伝え合うことで思ってる、みんなが思ってること分かったし、全体としての目標とか自分の目標も改めて分かったので良かったです。
今日とか思ったり、
うん、私も結構その話し合いでこういう風に思ってたよっていうことを伝えたりして、でやっぱり結構思ってる、なんていうの、自分の中で思ってても言わないっていうこともあったので、やっぱり言わないといけないなっていうのも感じたし、その人に伝える時の伝え方っていうのはやっぱり言葉の表現とかその言い方とかそういうところもその、まあ、いろんな人と一緒に物事を進めていく時には重要なところやなっていうのはすごく感じて、
うん、
でみんなともっともっと仲良くなって、うん、もう何でもいっぱい話せるような関係になれたらいいなっていうふうに思いました、
うん
う
ん、
そうですね、
そうですね、
してたらかな
と、うん、いうことで後半は終わりです。
はい、終わりです。
はい、来週は、
はい、
デジプロジェクトがお送りさせていただきます、うん、
はい、
次の私たちマンドコロプロジェクトの放送は3週間後です、
うん、
番組へのお便りは、うん、ファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。
はい。
ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは、ハリアと、
ケイスケと、
ミナミと、
ヒロコと、
チヒロと、
ノブです。
ありがとうございました。
3週間後。